皆さんおはようございます。夏休みはなるべく分かりやすいといいますか、とっつきやすい箇所というふうに思って見てきていますけれども、この夏はですね、イエス様が山の上で、お弟子さんとか、またたくさんの集まった人たちに教えをお話しする、そういう箇所のところを一緒に見てきています。で、今日のところでは、イエス様がですね、天国に入る門ですよね、天国に入る門のお話をしています。それを一緒に見ていきたいと思います。とってもですね、短いところですね、ご一緒に読みながらそれを確認していきましょう。ということで、まずは13節を一緒に開いている方で結構ですので読んでみたいと思います。今日の13節ですね、マタイ7章13節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。はい、天国に入る門は狭い門ですよというふうにイエス様が教えています。これが今日の、何ていうんですか、前提って言いますか、テーマっていうか、一番大事なポイントですよね。天国の門は狭い門ですよ、これがイエス様が今日語っていることです。でも、じゃあ門って何でしょうかということですよね。狭い門って何でしょうか、それは分かったけど、実際にね、なんかそういう、こう入り口があって、それを聞いて開けるのかっていうと、もちろんどういうことを意味しているかって意味があるわけです。狭い門っていうのは、先に答えだけ言ってしまうと、イエス様のことですね。イエス様自身がこの狭い門だということです。イエス様を通って天国に入りなさいねということを、今日の聖書の言葉はイエス様は語っているわけです。で、別に根拠がないわけじゃなくて、他の聖書のところでイエス様は自分が門ですよというふうに言っているわけですね。ちょっと開けてみますと、ヨハネの10章9節っていうところです。今のところは何か挟んでおいてください。また戻っていきますので。ヨハネによる福音書10章9節というのは、新約聖書の今開いているところのもうちょっと後ろの方です。186ページにあります。新約聖書186ページヨハネ10章の9節のところを一緒に見たいと思います。ちなみにこの10章9節のところは後でまた戻ってきますので、なんかこっちにも挟んでおいていただけるといいですね。大体の聖書は2つしおりがついてますので、どっちかをつけておいてもらうといいと思います。じゃあ9節一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つけると言ってますね。私は門である。私を通って入る者は救われる。ここでこういうふうにはっきり言ってますね。まさにさっきのところ、狭い門から入りなさいというのは、イエス様という門から天国に入りなさいねということを言っているわけです。逆に言うと、他のところは滅びに通じる門ですよということを言っているわけですよね。さっき読んだところでは、狭い門から入りなさい、逆に滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い、こういうふうに言っています。聖書の教えはですね、すごくシンプルですね、明らかだと思います。イエス様という狭い門から天国に入りなさい、他の門は違うよということを言っているんですね。で、私がですね、大学生の頃に初めてそういう考え方を聞いて、ほーっとびっくりしたことがあります。この話ではないです。私が大学生の時にですね、ある知り合いの友達がいて、で、聖書の話になった時にですね、僕はこういうふうに考えてるんだよというふうに教えてくれた考え方があるんです。それはですね、宗教というのはどれも同じだと、山登りみたいなもので、道は違うんだけど山頂は一緒なんだ、同じところに通じるんだというふうに言ってくれた友達がいて、で、後からですね、分かったんですけれども、なんか偉い宗教学者が言った言葉のようですね。だからそういうの流行ってた時期があるんだと思いますけれども、そういうふうに言ってくれました。逆に私はですね、その発想に、何そんな考え方があるのかと思って軽い衝撃を受けましたけれども、でも聖書を読んだら明らかで、聖書はそんなことは言ってないわけですね。どこから登っても同じところに行くとは全く言ってなくて、狭い門しかないですよというふうに言ってます。他の門は滅びにつながる門ですよ、これが聖書が語っているところであるわけですね。 ちなみに私例えば神学校に行くとですね、アメリカの神学校でしたけども、いろんな宗教を学ぶわけですよね。もちろんその聖書の教えを学ぶのはメインですけれども、いろんな宗教を学びますけれども、いろんな宗教を学んで得た結論としては、やっぱり全部の宗教違うことを言っているということになるわけですよね。ですからどこでも三朝一緒って言ったら多分全ての宗教の人が怒ると思いますけれども、そういうことであると思いますね。メッセージすごく明らかです。今日イエス様が言っていることは、狭い門から入りなさい、狭い門から入りなさい、もうこれに尽きるわけです。逆にどれも同じですよという広い道は、本当に何でもいいわけですから危ないよということを言っているわけです。でじゃあですね、そういうふうに言うと、ああそうですか、それは良かったって言って、狭い門をみんな選ぶかというと必ずしもそうじゃないわけですよね。でそれについて続く14節のところを一緒に読んでみたいと思います。戻ってきます。マタイの7章の方ですね。マタイの7章に戻って14節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。じゃあ14節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない。はい、こういうふうに言っています。ここで面白いところは、面白いというのもおかしいですけれども、命に通じる門は狭いっていうのはさっきも言った通りなんですけれども、門だけ狭いんじゃないんですよね。例えばそれこそさっきの山頂の話じゃないけれども、もう道はね、それぞれ好きなところでいいですけれども、最後の門だけ間違えないで、あれ開けなさいよっていうことを言ってるんじゃないですよね。そこに至る道も狭いっていうふうに言ってるんですよね。今日のところでイエス様、その道も細いことか、なんと細いことかっていうふうに言ってるんです。ここがむしろみんな同じっていうのが一番大事な、日本人にとっては辛いところなわけですよね。門だけっていうんだったら、もう最後の最後で駆け込みのようにガシャって開けてそこだけ入ればいいってことになるんですけど、そこ行くまでの道も狭いっていうから、みんなと同じじゃないと心配っていう国民性としてはすごく不安になるわけですよね。だって道狭いわけですから、自分しか歩いてないとですね、横並びが大事ですからね、横いるかないるかなって、見えないっていうふうになるわけです。ここしか見えないわけですから、だから後ろ振り返ったりとか前向いてもですね、見えないわけですよね。そうすると大丈夫かしら大丈夫かしら、他いなかったら私が間違ってるに違いないみたいなことになるわけですよね。でも今国民性とか言いましたけど、多分ですね、人間は誰もそういうのを持ってるとは思いますね。でその日本人に限らず、人と違うかもしれないけれども、私はこれを信じますというのは、やっぱりある程度勇気がいることなわけです。でもだからこそ、今日のところでイエス様はそれをはっきり言うわけですよね。他のみんなはどうかわからないけれども、いいですか、狭い門から入りなさい、そこに至る道は細いかもしれないですけれども、でも他の人がどうということはいいから、あなたはその道を行きなさいということを語っているわけですね。で昨年度 の, テーマ聖句、今年度はね、この絶えず祈りなさいというやつですけれども、昨年度のテーマの聖句はですね、こういうのでしたね。私は福音を恥としない、福音を信じる者は、福音は信じる者すべてに救いを与える神の力だからです。私は福音を恥としない、イエス様のね、この救いを恥としませんよという、そういう聖書の箇所でした。でこれを決めるにあたって、長老会で一回ちゃんとこう確認をするわけですよね。でみんなでこの箇所にしたいんですけどどうですかって言って、そうですね、いいですね、ああでもないこうでもないっていうふうに言うんですけど、その中でですね、誰かが、そうだよな、恥じちゃうんだよな、別に恥じゃないのになっていうふうに、なんかこう感慨深げに言ってたのを私はすごく印象に残って思ってるんですけれども、それは本当に素直なところだと思うんですよね。別に恥ずかしいことではないんだけれども、みんながみんなそうじゃないと、それは恥ずかしいことなんじゃないかと思わされてしまうというところがあるわけです。だからこそ、イエス様は今日言ってるわけですよね。狭い道も狭い門も別に恥ずかしいことじゃないということですよね。その道をあなたは行きなさいということを言っているわけですね。恥ずかしいっていう話ですと、私がちょっと思い出すちっちゃい頃の出来事がありますけれども、これ話したことあるかもしれませんが、私父親がですね、牧師をしていたんです。別にそれを継いで今牧師になったわけじゃなくて、いろいろあって神様に導かれてそうなったんですけれども、うちの父親がですね、牧師だったもんで、ある日なんか授業参観かなんかの帰り道で、うちの父親も一緒にいたんです。 で僕とその友達がですね後ろからちょっと数メートル空けてですねとことこ歩いて帰っていくときにその友達からですねお父さん何してる人なのっていうふうに聞かれたんですよね。で私はですねその周りにその牧師が親である子供他にいませんでしたからなんかちょっと恥ずかしかったんですよね多分ね。だからゴニゴニョって言ったんです、牧師だよみたいな感じで言ったんです、恥ずかしかったから。まあ、そうするとですねそういう感じで言うから聞こえないわけですよね。え何何、え牧師だよって言って言うと、牧師ボクシングやってんのっていうふうに言われて、まあ、ボクサーだと思われたみたいですね。でなんとなく私はですね、いや違うんだけどみたいな感じで結論を言えずにそのままうやむやになったっていう記憶があります。それはですねまあなんかみんなと違うなって思うとなんか恥ずかしいと思っちゃうわけですよね。だからなんか言えないなっていうそういうのがあるわけです。でも、まあ、聖書の中でですねイエス様が人々の前で私のね仲間だというふうに言う人は天使たちの前で私はその人をね私の仲間だって言うよ、逆はそうまた逆もそうだよっていうふうにイエス様は言ってるところがあるんですよね。でそういうところを見てですね、まあ、幼いながらに、まあ、私はそういう記憶があるわけですから、ああそうだなんか恥ずかしくてねそういうこと言えないっていうことあるよな、でもなんかそうじゃないんだなっていうふうに思うようになっていったっていうのがあります。でその後ですね私は結構自分は目立ちたがり屋だっていう性格に気づいたので全然恥ずかしくなくなっていったんですけれども、むしろまあ違っていることはね、いいことだぐらいの感じになっていきますけれども、でもやっぱりなんかそういうこう雰囲気がねある時ってあるわけですよね。なんか違うっていう違うとおかしいんじゃないか、その別に何もおかしくなかったとしても多い方と少ない方あったら多い方が絶対正しくなってね、これ少ない方はもう間違ってるっていう風になるわけですよね。でそれはやっぱり危ないことなわけですね。でうちの妹がですね高校の時に留学をしまして、でもう行ったっきりになっちゃってですね帰ってこなくなりましたけれども、まあ、今は向こうで結婚してね暮らしていますけれども、向こう行ってまた帰ってきた時にその向こうのねクリスチャンの人たちはすごく輝いてていいんだよみたいなことを言って、なんだお前じゃあ日本のクリスチャン輝いてないとでも言うのかとかって僕の中でムカッときましたけどでもまあそんなことを言っててですね、で、まあ、彼女が言わんとしてたことはその本当にその自分がね信じているということをこうオープンに言えるっていうことが彼女にとってすごく嬉しかったんじゃないかなっていうふうに思います。でじゃあそれこそね国民性の問題なのかっていうと別にそうじゃないと思うんですよね。でアメリカだったらその誰それがこれを信じてるって言ったら他の人は他のものを信じててそれは変だって言わないかっていうと言うんですよね。どこの国でもそう同じで自分と違うものに関してそれはおかしいとか正しくないとかって言う人は絶対いるんです。ただねこれは別にアメリカがいいっていう話を言ってるわけじゃないんだけど、まあ、例えばアメリカの場合だったらですねお互いに言い合うことができるんですよね。でそれはそれでお互いに認め合うことができるんですけど、まあ、ちょっとねその文化的な違いっていうのはあるのかなと思います。日本の場合はもう悪いってなったら絶対徹底的に悪いみたいな感じになっちゃうんですけど、違うことを許さないみたいなところありますけれども、そんなことはないわけですよね。でもイエス様が今日のところで狭い門から入りなさい、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことかって言ってるのは、なんかね、そういうところに共感してくださってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。イエス様はそういうことよく分かってると思うんです。あなたたちは細い門でね、いることすごく不安に感じるような中に生きてるかもしれないけれども、でも命に通じる門は狭いんですよ。その細い道をね、別におじけづかなくていいから歩んでいきなさいっていう、そういう思いがこの中にあるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。で、さっきのですね、ヨハネの十章のところ、私は門ですよっていうところには、ちょっとその前のところがあるんです。もう一回ちょっとヨハネのところに戻りたいと思います。ヨハネ十章の九節のところをさっき読みました。186ページのところですね。私は門である。私を通って入る者は救われるというふうに言ってます。でその前のところですね、その前にもう一言あるんです。7節のところをちょっと一緒に読んでみたいと思います。ヨハネ10章の7節、186ページ下の段の真ん中ですね。186ページの真ん中、下の段の真ん中辺、10章の7節を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。イエスはまた言われた、はっきり言っておく、私は羊の門である、はい、門だっていうんですけれども、ここでは特にですね、私は羊の門ですよというふうに言うんです。 で、あんまり羊そこまで身近じゃない私たちにとってはそれピンとこないんですけれども、で僕もピンとこなかったんですけど、ある時ですね、あのよその先生があのイスラエルに行った時こういうのを見てきたんだっていう話を聞いて、ああそうなんだと思ってすごく納得したことがあります。その先生曰く、まあ、イスラエルの方行ってですね、ちょうど羊飼いが仕事をしているところを、まあ、見る機会があったそうなんです。で、羊飼い その羊さんたちはどういうふうに世話されているかって言います。まあ、普段こう柵があるわけですよね。そこの中でこういるんだけど、放牧に行くわけですよ。草なくなっちゃうからみんなでずっと食べていると。だから、まあ、その狭い門を通ってですね、羊の間狭いんです。そこを通って出てくる。で、あの放牧をしてめいめいめいめいこう草を食べてですね、で帰ってくる。で、帰ってきた時にその羊の間すごく重要な意味があるんですね。狭いの。で、1匹ずつしか通れないわけです。だから、あの羊飼いがですね、一匹一匹ちゃんとチェックして中に入れるわけですね。あ、メリーちゃん来たね、よかったね、はい、マリーちゃん来たね、今日ちょっと元気ないね、太郎くん来たねとか言って、めいめいめいめい入っていくのをですね、一匹一匹こう確認して、そのちゃんとね、その飼っているところに入れていってくれるわけです。で、この一匹一匹確認できるってことはすごく大事なんです。で、これはね、お前うちの羊じゃねえな、どっか行けってことを言うわけじゃないですよ。そういう意味じゃなくて、あ、なんとかじゃん、そうだね、はいどうぞ、確認してくれ、見てくれてるってことなんですよ。羊飼いが一匹一匹ちゃんと確認できるっていうところ、ここがポイントなんですよね。なんだったらよその羊が紛れ込んでたら喜んで入れるんじゃないですかね。あ、新しく来たね、どうぞどうぞって入れると思いますけれども、いずれにしてもその一匹一匹を知ってる、知ってて入れてくれるっていうことがすごく大事なわけです。よくですね、赤信号をみんなで渡ればなんとかっていうことはありますけど、赤信号はですね、みんなで渡っても危ないから絶対渡らない方がいいんですね。なんでかって言いますと、向こうの信号は青だから、危険だからですね。ですから、みんなで渡ればどうのっていうことではなくて、みんなで渡ればどうのっていうことではなくてですね、そうじゃなくて、ちゃんとあなたのことを知っているところから入りなさいということを言わんとしているわけですね。まあ、ザーって行けば大丈夫だろうと、もうあそこ門広いしね、みんな行きそうだから大丈夫だろうっていう、そういう選び方をするんじゃなくて、むしろあなたのことを知っている人のところから入りなさいということを言っているわけです。イエス様はですね、私たち一人一人を招いていて呼んでいるわけですね。私たち一人一人のことを知っておられる方であるわけです。ですから、そこから入りなさい、これがイエス様が今日言っていることですね。はい、僕光ですけどね、あ、光くん来たね、はい、じゃあ入りなさいというふうに言うところから入りなさい。もうね、だだっぴろく開いてるけれども、もうどこに行くんだか分かんないし、誰もチェックしてないところからね、入りたくなるのがね、私たちのあれかもしれないですよね。もう自分なるべく目立たないように、よし今がチャンスだみたいな感じで、こうみんなと一緒に行こうみたいなことじゃなくて、ちゃんとあなたのことを愛していて大切に思っていて命もかけてくださるイエス様が、はい、よく来たね、どうぞ入りなさいと言ってくれるもんから入りなさい、そういうことを意味しているわけですね。ヨハネの、同じヨハネのところで3章16節というところを開けてみたいと思います。3章16、17開けてみたいと思います。ちょっと戻っていって、167ページですね、新約聖書の167ページ、左のページですね、167ページ下の段の3章16節17節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世は救われるためです。はい、一人子っていうのはイエス様のことですね。そして世っていうのは私たち一人一人のことです。神様はイエス様を私たちにこの地にね、与えてくださったほどに、私たちを、あなたを一人一人を愛しているということですね。イエス様を信じる人は一人も滅びないで永遠の命を得る、天国に入るんですよ、これが約束だということです。で、それは神様が私たちをそれほど愛していて、
だからそういう約束をしてくださっているんですよ。これが大事なわけですよね。神様がイエス様を世に使わされたのは、私たちに与えたのは、世を裁くためではない、私たちを裁くためではなくて、御子によって、イエス様によって私たちが救われるためですよ、こういうふうに言っています。今日のメッセージはですね、滅ぶよっていうことを言いたいわけじゃないわけですよね。そうじゃなくて、イエス様あなたを愛しているんですよ、イエス様が来ているのは、イエス様あなたを呼んでいるんですよ、イエス様あなたを呼んでいるのは、あなたが決して滅びることなく、裁かれることもなく、命を受けるためなんですよ。これが一番大切な今日のメッセージですよね。この聖書の約束は私たち一人一人に語られていることですね。さっきも言った通り、ちゃんと羊の門の通りなさい、今呼びかけられているのは、一匹一匹、一人一人確認したいから、そういうわけですよね。だからイエス様は私たち一人一人に今呼びかけているんだということを、ぜひそれぞれで受け止めていただきたいと思います。で、最後にですね、さっきの言葉の一番終わりです、マタイの、ね、14節の最後、7章14節の最後ですけど、しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、そういう後に最後にこう言ってますね。イエス様、それを見出すものは少ない、それを見出すものは少ないっていうんです。狭い道をね、見出すものは少ないっていうんです。じゃあ私たちはどうしたらいいですか。それはみんなが見出せるようにするべきですよね。それは私たちに与えられているメッセージですよね。だから見出す人が少ないんじゃ困るんですから、私たちがちゃんとみんなに伝えていく必要があるわけですよね。ここの門から私たちは天国に入れるんですよ、皆さんこっちですよ、こっちですよ、ここから入れるんですよ、というふうにちゃんと伝えなければいけないということですよね。これは私たちに責任を問う最後の、まあ、教会にね、責任を問う最後の一言だと思いますね。見出すものは少ないんだから、私たちがきちんとそのことを皆さんにお伝えしなければいけませんよ、ということを言っているわけですよね。ぜひそのことも最後に確認しておきたいと思います。イエス様がですね、さっき出てきたね、ペテロに対して、言う時がありますね、あなたに、あなたの信仰に、あなたの教会に、私は天国の鍵を授けます。それは御言葉でもあるし、イエス様の福音でもあるわけですけれども、鍵を与えられたものはですね、戸締まりも大事なんですけれども、でもですね、ちゃんとね、開いて中に入れるっていうことをね、託されているわけですよね。私たちが鍵をね、教会が鍵をちゃんと閉めておくのも大事ですが戸締まりも大事ですが、いつも閉じてちゃダメなわけですね。特に天国の門に関しては、もう本当に大きく開いて、狭い門なんだけどね、ここですよってちゃんと伝えなきゃいけないということですね。このことをぜひ最後に覚えたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで、今日の聖書の言葉を思い巡らし、また、他にも何かこう神様から今こういうことを語られているのかな、感じさせられているのかなと思うことがあるならば、そのことを自由にそれぞれで応答して祈っていただきたいと思います。イエス様は私たちを一人一人を心に留めて、この門から来なさいというふうに呼んでくださっています。そのことをぜひ思い巡らして受け止めていきたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれ自由に祈りましょう。最後に私の方で祈りを引き取りたいと思います。では祈りましょう。 愛する神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様の私たちに対する眼差し、その愛、そして深くて広いその私たちへの眼差しを心から感謝いたします。イエス様が私たちの天国に入る門を開いてくださり、あなたご自身が門となってくださって、私たち一人一人を招いてくださっていますことを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたの招きに応えて、イエス様を信じ、その天国の門を通るものとならせてください。どうぞ私たち一人一人がそのことを恥ずかしいと思うのではなくて、また他の人がどうかということを大事にするのではなくて、イエス様が呼んでくださっているということを本当に自分のこととして受け取っていくことができますようにお願いをいたします。またどうぞそのことをみんなが知ることができるように私たち教会に力を与えてください。どうぞ私たちをそのために用いてくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路をあなたが共にあって守り導いてください。イエス様がここにいるお一人お一人と共にここから歩み出してくださるようにお願いいたします。あなたの恵みと祝福で満たしてくださり、その一歩一歩をあなたが守り定めてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。